もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
はい、80です。
80歳。はい、結婚してます？
だいぶ昔に結婚しましたけども、別れました。
あ、そうですか。はいはい、そうすると、離婚して一人になってから何年ですか？
40年ぐらいですかね。
40年ぐらい前。
はい、はい。
と、今は、80歳ご高齢ですけど、お一人で暮らしてんの？
はい、そうですね、はい。
あ、そうですか。はい、わかりました。それで今日はの相談というのは何ですか？
はい、孫のことなんですけれども、
はい。
学校でですね、国語がですね、
はい。
1で、数学も1で、
はい。
嫁が言うには、漢字が全く書けないと。
はい。
それで、全部ひらがなで書いてくるっていうんですね。
はい。
で、一応読めることはなんか漢字は読めるようなんですけれども、
はい、
漢字が書けないって言うんですよね。
はい、
今5年生になったんですけれども、
はい、
だんだん難しくなってきますよね、勉強が。
はい、お孫さんっていうのは何歳ですか？
はい、11ですかね。
あ、そうするとお子さんは何人の？
私は2人です。
2人、何歳ですか？はい、
52と50ですかね。
52歳と50歳。
はい。
52歳の方は息子さんですか？はい、お嬢さん。
あの男の子2人です。
それで今お話ししてるお孫さんっていうのは、
あの下の子の
50歳の子の、
え、そうですね、はい。
で、この50歳のお嬢さんですか？
あの息子です。
息子さん。
ええ、孫が男の子。
はい。それで、はい、先ほどあなたお一人でっておっしゃってましたけれども、
ええ、あの隣の家がね、下の子の息子の家なんです。ですぐ隣に私が住んでまして。
そうするとなんか心配はないわけですね。
あの私のことに関してはですね、ええ、はい。
で、お孫さんというのは、まあ、5年生ということをおっしゃってましたけれども、
はい、
大変詳しいんですけれども、
はい、
あなた自身の今の生活の中心っていうのは何なんでしょうか？
私は自分の趣味でお友達と遊びに行ったりとかして、まあ、とりあえずは楽しく暮らしてます。
友達というのはどういう友達ですか？は
い、私たちぐらいの年のお年寄りの皆さんがやるようなそういうことですね。
で、そのご高齢の方が集まるグループっていうのが何かあるわけですか？
そうですね、はい。
何人ぐらいのグループなんですか？
17、8人ですかね。
かなり結構大勢。
そうですね、大勢で、はい。
それはいつも集まってるんですか？
そうですね、週に1回とか2回とか集まって。
はい、ということは、はい、あなたの生活の中心は、この友達がグループの、
そうですね、
の生活ですか？
そうですね。
それで、それぞれのグループの、まあ、皆さんご高齢でしょうけれども、
はい、
お孫さんがいらっしゃるわけですよね。
そうですね。はい、
で、あなたの今の意識の中では、
はい、
5年生のお子さんには、当然お父さんお母さん、いるわけですね。
いますね、はい。
そうすると、漢字が読めないとか、数学は1だとか国語は1だとか、そういう問題はお母さん、つまりあなたの息子さんや娘さんの問題として、それぞれの家庭で問題にはなっていないんですか？
うちの嫁、孫のあのお母さんですけども、なんか一人で悩んでるみたいな感じなので、まあ私も解決方法がちょっとわからなくて、どうしたら漢字を好きになるかとかね、書けるようになるのかなと思って、全然思い当たらないので、で、こちらの方にお電話させてもらって、お聞きしたいなと思ってお電話したんですが。
そうすると、漢字が読めない、書けない、いろんな問題っていうのは、おそらく当然、あなたが心配すると同じように、あるいはそれ以上に、親が、
そうですね。親も心配してますね。
ねえ、
はい、
その親とあなたの関係ってのはどうなってるんですか？
普通にいい関係だと思います。はい。
いや、80歳という、もうご高齢なわけですけれども、
そうですね、はい、
それでお孫さんの年齢から考えて、70歳ぐらい違いがあるわけですね。
そうですね。
その お父さんお母さんがいているのに、
うん、
あなたがこう関わっていく関係っていうのは、
うん、
どういう、
いや、なんていうんですかね、すぐ隣にほらいますので行き来はよくしてるんですね、うち の, あの下の子の息子の夫婦と子供たちと で,、
ええ、
でその嫁一人がなんかもうパパの方はもうとにかく忙しくって子供たちの方までね手が行かないみたいな感じなので、ママが一人でなんか悩んでるって感じなので、どう私もアドバイスしてやったらいいのかなと思って、
どうアドバイスしていいかっていうことを、
うん、
向こうのお父さんお母さんから相談があるわけですか。
そう、ちょっと相談のような形でしたね、あの言われた時はもう一でどうしようもないっていう感じでね言われましたので、う
ん、あなたに、
はい、
この孫の教育の相談があったということですか。
そうですね、
うん、で、うん、一人で悩んでるみたいっていうのはどういうことですか。
うん、だからあのパパに相談できなくて、
うん、
嫁さんの方の親御さんの方にもなんか言ってないみたいだし、
うん、だからそういう関係の中で、うん、お父さんお母さんがそれなりに悩んでいるところに、はい、何かあなたが漢字の教え方はどうしたらいいでしょうかっていう、そういう相談ですよね今日。
そうですね、どういうふうにしたらね漢字とか興味を持つようになるのかなと思って、全くもうひらがなだけでものを書いてくるっていうので、それでは大変ってことになりまして、
ええ、
まあ普通の子はもう漢字とか書きますよね、
ええ、
それを書かないでいるっていうことはいずれなんかお友達なんかにも分かっちゃったりなんかして、いじめにつながったりね、
今日
不登校になったら困ると思いまして、
ええ、
うん、はい、
今日の相談というのは、
はい、
孫の勉強の仕方をどうしたらいいかっていう相談ですか。
そうですね。
で、あなた自身はお父さんお母さんがこの問題の責任者であるということは承知しているわけですね。
そうですね。
はい、わかりました、うん、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、すいません。
こんにちは。
あ、どうもお世話になります。すいません、
お若いお声ですね。
よろしくお願いいたします。すいません。
今日の相談は物を教える、人を教えるっていうことが大きなテーマだと思うんです。
はい、
80歳で生きたあなたが何を教えるかが一番大事だと思うんですね。
はい、
80歳まで生きたあなたが数学漢字、それはもう無理です。なぜかというと、
はい、
教え方が変わっていますから、となると、あなた自身が80っていう、この今までいろんな人生ありましたね、そこの中で嫁の心を汲むという、その力が大事だと今日思うんですね。
はい、
まずですね、いいお嫁さんですね、何度も話して。
そうですね。
可愛いですよね。はい、そのお嫁さんをあなたが、私が持っている力は何だろうと思った時に、うん、お嫁さんが他には喋れないけれども、今日もね、数学1よ、2よって喋る。それをあなた、聞いてくれるだけで、このお嫁さんは心が軽くなるんです。
うん、
聞くだけでいいんです。
あ、そうです。
それがあなたの賢い80歳の生き方なんです。
はい、
次は、もっとあなたが真剣に人生を生きてきたなら、なぜこの嫁が数学1とかなんかを私に言うんだろうかと。言う相手が違うのに、それを私に言ってくるのは何だろうって考えた方がいいんです。つまり、お嫁さんの本意をあなたが気づいてあげることなんです。
はい、
このお嫁さんの本意は、夫との関係ですよ。寂しいんです。それを、ほら、お母さんね、その愚痴を匂って言えば、あなたが言ってね、息子さんに、ダメよ、あなたもしっかりしてあげなくちゃって、一応匂って言ってくれるかと思ってるんです。あなたが、さあ教えましょうじゃないんです。あなたが、孫が心配ってことで、本質を隠してると同じように、お嫁さんも、本質は、お母さんのところに行く意味は何かってことです。第三者でも、肉親じゃないと分かってくれないことは、夫しかいないんですね。この私はこんなにね、算数とかで悪いのよって言った時に、あなた、あら大変、あなた一人で頑張ってるのって偉いわねって。じゃあ、何々ちゃんに言ってこうかって。嘘でもいいから、そちらに切り替えてほしいんです。で、次に、それ乗ったあなたは何かと。あなたも、すごく寂しくって。だから、ある面では、お嫁さんの国語運動を聞いた時に、ちょっとね、心は、きつい方しますよ。心は、よかった。さざ波が立ってる。ここに私は出ようという気持ちはなきにしもあらず。 私でもそう思いますから、寂しいからね、大きなものじゃないでしょ問題が、算数なんて女でしょ、だからそういう小さなさざ波が息子夫婦に会った時に、初めてあなたはお母さんとして出る幕があったんです。その出る幕が家庭教師、あなたがさあ教えましょうってなったら、そうするとお嫁さんはお母さんと話しても話が違うなと思ってしまうんですよ。つまり今日の相談は、あなたは息子さんと触れたいんです、すごく。お嫁さんはお母さんに息子さんの話はできないの、息子の話はね。だから成績悪くてね、こう酔った時にお母さんが、そう、それで何々ちゃんはなんて言ってるのって入ってほしいんです。それだけの関係。つまり、お互いに子供の成績は頭にない。じゃないですか？
そうですね。
そうですよ。80歳は、誰か、例えば孫でも何でも悪口を言った場合には、悪口はないんです。この悪口の根源がどこにあるのか、それを何を気づけばいいのかが80歳の方なんですよ、
うん、
もしあなたがこのお嫁さんの立場だったら分かるでしょ、自分の夫は見てくれない、成績悪い、あそこにお母さんいた、喋る時には夫は見てくれないと言えないですよね、
うん、そうなんです
ね、成績悪いのよってことで一つの条件を持ってきませんか、それがお嫁さんです今の、
うん、
その時に向こうのお母さんが、はい、そうこれ勉強はね、どう知られたらあなたどう思いますか、いやそんな話を言ってんじゃないと思いませんか、その時にですね、あなたがね、いやわかるわって、私もね息子にね時々寂しい時あるのよって、あなたも一人で頑張って寂しいんでしょってね、女同士でこういうことあるのよね、とんでもない息子ねって言ってくれた時に、お嫁さんは、あお母さんとこれからいろんな話をしようと分かってくれてる、そして元気になれば算数1、2なんて関係ないんですよ。
あ、そうですか。
そう、笑ってる。やっぱり自分で思うでしょ。
いやそうですね。
その算数1に書き方うんぬんを教えるところに行ってしまったところに、なぜ私がね、あなた寂しいんじゃないって言ったのは、私は80歳、世間ではもう年だと思われたくない。そこで何か書き順とか教えて、教えることが自分の位置の存在があると、居場所を作ろうと思ったんじゃないかと思うんです。もう70歳からは自分の立派さを教えることではなくって、自分の過去の経験の中からこの人は何を本質に言ってるだろうかってことを気づいてあげることが素晴らしい80歳の方なんですよ。わかります？今あなたが笑ったってことは結構自分の中に、あ、そのレベルだったって気づいたんだと思うんです。気づいてほしいんです。でお嫁さんに女同士として一人の息子を巡ってですね、共感したり共有したり悪口言ったりしながら、あなたという存在です、あのお母さんがいてくれたために私はこの彼との夫婦生活が今日まで来たと言われるようになるのは、あなたが心を汲んであげる知恵ですね。
そうですね、
それが私は大事だと思うんです。
そうですね、
いかがですか、
はい、わかりました、ありがとうございます。
ちょっとお待ちくださいね、
はい、
先生伺いますね、
はい、
大原先生にまさにそのものズバリのお話を伺いましたね。
そうですね、
80歳になったら、
はい
はい、漢字の覚え方を教えるわけではなくて、自分の長い人生の体験、失敗や成功、そういうものを人に話すことが80歳なんですよ。
そうですね、
だから自分の位置を理解してください、
はい、
今自分は80歳なんだと、それで80歳で教えることっていうのはいっぱいあるんだと、それは20歳の人が教えることとは違うわけですから、
うん、そうですね、はい、
はい、
わかりました、
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました、はい、失礼します、ありがとうございました。
自分の位置を理解すること、それがコミュニケーションです。